前のところちょっと続いてるってことは前も言った通りですが、あなた方、私を愛しているなら私の、起きてというのもこれは言葉ですね。この起きてというのは強すぎる訳ですね、日本語として。エントリーという言い方があったら、それを起きてと訳するように言っているわけですけれども、でも、イエス様がこうした言葉、起きてっていうイメージとは全然違うわけですね。イエス様の言葉。そうですが、言葉あります。だから、起きてというと、途端に何か、私たちとは関係が薄く感じられてしまうんですね。どうしたというと、起きてというような言葉、ほとんど私たちは使わないからです。ここにおられる方々も、私も、あなたは起きて守ってない。ただの一度も、聞いたことも、言ったこともない。使ってない言葉がここにある。何か、私たちとあまり関係がないように感じされてしまうんですね。イエス様の言葉、どう言ったら、ほんの近くに感じるわけです。そういうふうに、この訳語っていうのは決して絶対的なもんじゃないんですね。ので、この場合は言葉ですね、普通に。愛してるならば自然に、それはイエス様の言葉を守ろうとするだろう、ということです。イエス様なんか知らないと関係ないと思ったら、それを守ったりしないわけですよね。ついに、イエス様を愛しているならば、イエス様の愛、その力も私たちも受けるので、そのお言葉も守ろうとする、自然にそういう気持ちになる。命令されて、起きてっていうと、命令のような感じですよね。命令っていうのは、このイエス様の愛から来る言葉です。そしたら、自分はもうじき死ぬんだというわけ。けれど、別の、ここでまた、とても大事な言葉が、弁護者という言葉になっているわけですね。大体この弁護者、これとっても大事だ。別のこの方、永遠に一緒に呼ぶ。しかも真理の聖霊のことです。聖霊はさっき言った神様と同じですね。それをこの一言、弁護者だなんていう言葉で、ほとんどの人はイメージしないんじゃないかと思いますね。私たちの生活で、弁護者、弁護士、言い換えた弁護士ですね。弁護者とか、弁護士なんていうのは、何か法律的な問題があるときに、まあかなり高いお金も払って、ちょっと相談しても相当かかるとかいう。なんかそんなイメージがあの人は非常に多いと思います。日常生活に弁護士とか弁護者がいて、これをまた使ったことないですね。ほとんどの人。だからそういうとっても大事な、かつて永遠にいてくださる真理の霊のことを弁護者だなんてイメージはまるで、まあ、間違いな感じです。これはパラクレートス。だからこういう場合には元の言葉でやはり知る必要があるんですね。訳によって、いろいろな訳があります。さっき言った賛美の中にあった、助け主と訳されているのもあります。で、実際に、口語訳では、助け主と訳されている。新改訳も助け主です。助け主って言うと、まあ、わかりますね。弁護者というと、途端に、どうも関係ない。それだけ違うわけです。パラクレートです。パラの方にアクセントがあります。ね、ちょっとこのこともですね、大事な言葉なので、パラクレートス。クレイトスの方は、カレオ、これは呼ぶとか、叫ぶ。ね、パラクレイトスっていうのは二つの言葉からなっています。 パラは蕎麦、これは非常に前置詞でたくさん意味がありますが、基本的にはこの蕎麦ということですね。クレートスの方は彼を叫ぶ、呼ぶということがよく使われるわけですね。で、クレートスのオスは OS になるとクリストス、アポストロスにクリストス、クリオ、油を注ぐ、クリオ、クリストス、油を注がれたという意味的な意味になるんですね。クリストスとキリストのこと、キリストのこと。それからアポステロ、アポ、離れたところステロを置く。で、使わす。アポストロス、オスがつきますと、使わされたものという意味、まあ日本で使徒と訳されます。ですが、これは本来は、そばに呼ばれたものという意味になるわけです。あら、プレートス、そばに呼ばれたもの。まあ、そばに来てくださったなんか能動的な感じなんですが、本来この言葉自体はそばに呼ばれた。で、そばに来てくださって、何のためか。それがですね、いろんな意味があるので、ちょっとこの英語訳を挙げておきます。これはもう非常に重要な言葉ですので、カトリックの代表的な訳、いつも引用している、ニュージェルサレムバイブル。ジェルサレム聖書の審判の方ですね。それでは、そのままこれを取って、意味が何と訳しても足りないから、パラクレート。そのまま翻訳しているわけです。ですね。あと、この代表的な訳では、パラクレートというふうに訳しているわけです。ニュージェルサの場合、それから、アメリカの代表的な英語訳ではカウンセラー、ニューインターナショナル場合、ただしこの C は大文字です。パラクレートのこの大文字、日本語には大文字がないわけですね。だから強調しがい、これは特別なカウンセラーという意味が日本語ではつけられないわけです。英語では普通、この大文字でカウンセラーと書いたら、これはまあ、キリストのことになるわけです。日本語で言ったらカウンセラーって言ったらそこら辺いくらでもおりますね。相談する人、カウンセリング。学校でもどこにおる、カウンセリング。カウンセリングする人、カウンセラー。その意味が違ってくるわけですね。大文字で書いたら、もう一つって意味なんですね。それから、次の伝統的な、キング・ジェームズ・バージョン。1600年代の初めから、400年にわたってずっと全世界の英訳で最も今も読まれている、愛読される、格調が高い。キング・ジェームズ・バージョン。これは、次、大文字で、カンフォト、その思いですね。カンフォトっていうのは、これはまあ日本語にもなってるぐらいですね。カンフォトボっていうんですね。カンフォトホテルなんかいう名前も九州に泊まったことありますけども、カンフォトボ、これ心地よい、気持ちよいとか、これ本来は、元のこれ本来カム、と、フォルト。力と意味あるんです。共に力って本来はフォルト。フォルティチュードって砦、戦争の時の砦。イタリア語でフォルティッシモとかフォルテありますよね。強く歌う。それ、コムところ、これは共に二つ重なる。共に力という意味で、力づけるっていうのは本来の意味なんです。カンフォート。で、今はそれがちょっと、広がって慰める、 ぱり言ってね、心地よいトレーニングです。本来は、力づけはコンフォーター。で、これは日本語では慰めるとよく訳されますね。だから、慰めの日という訳もここであるわけです。これ、コンフォーター。日本語では慰め。あるいは、もう一つ、励ます。励ます方。力を与えるわけだからですね。それから、いろんな罪をないとしてくださるような弁護という意味。advocate。これもそばで、ボカール、言う、あとは、そういうことで、advocate という訳もあります。これは、一般の人はちょっと、馴染み深い、馴染みにくいかもしれない。あと、何々を向かっているということですか。ボカール、ボーカルと言いますね、これ。そばで言うと。それから、英語にも、日本語にも、塚本さんの、塚本太郎の個人訳っていうのが、言わない文化からも出て、よく知られていますが、アメリカにも個人訳は、その時よく言うなら、モハットとして訳ですね。それは、もう一つは、ニューキング・ジェームズ・バージョン。キング・ジェームズ・バージョンが400年も前、言葉の使い方が少し変わっているので、新しく解決された言葉。それがニューキング・ジェームズ・バージョンですね。それとか、モハットという個人訳は、ヘルパーと。これも、重いです。モハット。ニューキング・ジェームズ・バージョン。このヘルパーも日本ではですね、カウンセラーみたいに、今ではたくさんおるわけですね。職業名になってるから、非常になじみ深いけど、まあでもイエス様は日本語耳の、イエス様私のヘルパーですよ。って言ったらびっくりしますよね。あの、職業の施設でする、世の助けをする。こういう人をイメージするからです。本来これは助ける人。神様から来た助け人。で、大文字で書いてあるわけです、ね。だから英語ではですね、小文字で書くのと大文字で書くのまるっきり意味が違ってくるわけです。で、発音だけで本当わからないですね。イエス様ヘルパーです。いう人も、クリスチャンの人でもまずいないですよね。日本語でこういう人に限られた意味しか使わないからです。で、そういうところにですね、どうしてもこうした外国の訳っていうものが、この一つ一つの言葉が極めて重要な場合には、弁護者って縁遠い感じで、イエス様私の弁護者ですよ、初めての人に言ったって、なんかピンとこないですよね。で、私も命の実とかに書くときには、そういう機械的に信教だけど写したりしないんです。ギリシャ語とか他の訳や、特にフランス語やラテン語、あるいはドイツ語とか、中国語も含めて、そして一番日本語としてぴったりくる、イエス様の言葉として。そういうことを選んで、まあ、ああいうの国なんかには書いておるわけです。それで、で、一つ、この英訳をちょっと写してありますが、I will ask the Father to give you another helper.To be with you forever. Even the spirit of truth. Even というのは、これはですね、ちょっとこの会場の人にこれ渡してないから分かりにくいんですが、もっと言います。I will ask the Father, 父なる神様にお願いする、to give you another helper. あなた方に別のですね、助け主ヘルパーを与える。それは、to be with you forever. ずっと永遠にあなたと共にいるため。even the spirit of truth. この even は何なさいじゃないんですね。実にまさにという意味です。これこそはっていう意味ですね。強めです。真理の霊なんだ。まあそういうことで、これも当然こういう様々な意味があるわけです。様々な意味がある。これは聖霊様だから、 すべてのことをなしてくださるお方なわけです。ですから、旧約聖書からそれはすでにあるわけですね。その一番有名な詩的な表現が、詩編の23編です。主が私の羊飼い、やったらどうなるか。これまさに、ヘルパー、助け主だ。様々な苦しい時に助けてくださろうかと。霊的にも場合によっては、目で見える世界においても助けてくださる。私らの、たちにはですね、罪が過去にあって、もう消すことはできない。そのために、とっても苦しい、困ったこと、起こってしまった。他者にも与えてしまった。どうすることもできない。それをどうしたらいいか、助けてくださる。一番の助けはその罪を許してくださる。助け主っていろんな意味を持って言われるんですね。そういうことで、本当にヘルパーだというわけです。そのヘルパーは、この一つの英語が書いてあるように、to be with you forever。あなたと共に永遠にいてくださる助け主なんだ。それはまさに真理の霊、聖霊なんだ。まあそういうふうに、ヘルパーはヘルパーでもですね、まあ費用で、給料で雇われて、そして機械的にやってるヘルパーさんも、ほらおるかもしれませんし、心からやってる人もヘルパーさんもおります、おりますが、そのような人間のヘルパーでは、罪の許しだとかですね、非常に苦しいことの助けては決してできないわけです。そもそも心の中の本当の苦しみや悲しみ見えないわけですね。でもこれを見る助け主がイエス様だと。ヘルパーなんだと。で、アドバティート。この一つ、弁護者って一番馴染みにくい。これはもうお前罪があるだろう、罪があるだろうと、あんなこと前にやっただろう。いっぱいこのそのお前の罪のために人を傷つけただろうとか、こういうようなことをですね、それも許してやってるんだだと。いうふうに言えば弁護してくださると。まあ、そういう意味で、このアドバケイトですが、非常にうんと狭くなるわけですね。日常の生活で苦しい時に助けてくださる。もう一つ、カウンセラーもそうですね。絶えず語り合ってくださる方、聞いてくださる方なんです。そばに来て、パラクレートス、そばにいて語りかける。彼を。本来、元の言語はそうですね。そばにいて、語りかけるために、呼び出された人です。ですので、このカウンセラーということも、私たちは、慈しみ深きという価値なり、その祈りの時に、あらゆる苦しみや悩みを、伝えて聞いていただける方だ。そうして普通のカウンセラーでは決してわからない、この深いところにぴったりくるような励まし、慰めの言葉をくださる。そしてその超える力をもくださる。それは寝たきりの人でも、もう死が近い人でも生きたカウンセラーというわけですね。まあ、そういうですね、ここのところは、弁護士は聖霊ですので、聖霊がありとあらゆる愛や真実、清いもの、そういうものを与えてくださる。でこれをまた、このヨハネ福音書の最初にやったように、現在見る万物は神が創造したとともに、イエスとして生まれる前のキリスト、ロゴスという、ありますが、そのキリストも創造に関わる、同じように創造したんです、万物。ですから、自然にから来る美しさ、清らかさが来る私たちへの慰めもまた、このカウンセラーであり、カンファーターだからです。イエス、キリスト様はこのように復活した、来てくださると、カンファーター、偉大なる慰めにし、また、励まし主です。それは自然を通しても来るわけですね。 自然もまた大いなるカンファターのカウンセラーなんです。で、私自身はこのキリスト教なるものを全く知らないと非常に苦しんでおったんですね。自分の病気もあったり、家庭の問題もあったり、将来この人間はどうなるんだろうか。列車に乗っても目的地知らんで行くということはありえないわけです。この人類どこに向かっていくんだ、最終的な到達点は何なのか。これは誰も医学部の学生たちと話して全くみんな考えてないことが分かったんですね。考えてもなるようになる。いや、実際地球はもう滅びてしまうと。太陽滅びようになる。もうこういう科学的な側面しかみんな言わない。その人類の究極的な私たちの本質である霊的なもの、どこに行くのか。地球も掘り壊れてしまったみんな私たちも消えてなくなるのか。そういう根本的な問題についてもですね、これはカンファタである神様です。私はそういうことまで知らなかったから苦しみないんだけど、初めてその苦しみのあまり家で意識で起こることはできなくて、自転車でずっと鍛え鍛えと大原の方へ、そう時間がかかって行った。から、ふと見つけた夕方だったけど、山の木を持って参りましたように、それから山がずーっと私の一番行きたいところに、今もそうです。もう時間がなくなってしまったけれども、地上ではですね、遠いからこの珍しい海がなくて、近くの山、日本であれば2000メートル、1000メートルぐらいでも、とっても良い人の来ないところ、ね。人が来ないところでも、高い山じゃなくても私の家200メートルしかない山は。でもそこでもですね、小さな谷川も流れておるし、山にしかないようなものも草木もあるわけです。その、ね、ついこの間もよくここまで歩いて考えろと、この聖書の箇所意味をいろいろいると思い巡らす、祈るためにもよく行くわけですが、今も流れてる小さな谷川、その音はですね、いつも来て同じようであるのがと、とてもこう心の奥に清いものとして、どんな音楽よりも清いですね、あれは。人間を作った音楽は、清い音楽、美しいもあるけど、それは貴族、お金を持った人たち、支配者たちが要求して作ってもらったとかですね、それを演奏している人たちも、絶えざる競争で、その演奏楽団に入るためには、ようなお金も要する。音楽の専門大学出て、出ただけではいけんわけですよね。そういう人間的なことは必ずですね、美術作品でも音楽作品でもあるわけですが、あの清い水の流れの音って一切そういう人間的なものがないわけです。それは完全にですね、神様の清さがある。そして私たちに、このカンファター、偉大なるカンファターとしてですね、その水の音、流れが、他の何にも変え難いような清さと力を持ってしまってくるというところがあります。すごく身近なものでもそうですね。そういう無用なことですね。ここのところは、父は別の子だけですね。カウンセラーでもあり、パラクレート、そばで語りかけてくだるさる。いや、特にはとかで叫ぶと。ここ行くな。そっちの方がダメや。そういう強い気をして私たちの間違った意味をストップさせてくださるような、そういうお方でもあるわけです。そして、悪い者がお前罪があるだろうと。何偉そうなこと言ってんのかと言っても、いや、罪許してやったんだろうと。というふうに、このアドバケイトですね、弁護してくださるお方でもある。真理の霊、これ全ての思った霊なんだから、これは通り非常に豊かなですね。今言った詩編の23にあるように、緑の牧場にいてるんですね。そしてそこで安らかに主の平安を持って休ませてくださる。緑の草を食べさせてくださる。私たちにとっては命の言葉、食べさせてくださる。そういうようにですね、そして時には無知を持ってですね、私たちに知らせてくださる悪いこと、悪くやる魚、 お店で買った草花でもここの目の周りに美しいものもいろいろあるわけですね。その美しさの背後にあるものは、これは神様が元を作ったわけです。人間が改良したりいろいろしたとしても、その一番元の美しさはやっぱり神様が作ったんですね。そういうことで私たちの美意識、美しいものです。感覚を高めるも、広めるのも助けてくださる。そういう意味のヘルパーでもあるわけです。そして、そのようなですね、絶大なカウンセラーでもあり、そばで語りかけてくださる言語パラクレート。アドバケート、罪をもう許してやったんだと。取りなししてくださる方でもある。そして永遠に共にいるようにしてくださるんですね。人間のカウンセラー。これは、この頃あったのある時間だけパッと話して、もう時間が来ました。ついさっきも、そういう福祉関係の人が来てくれていいんだけど、途中まだ雑巾、残って、いやもう時間ですが帰ります。パッと帰られたと。年を追って立ち上がって、このような雑巾をするのもなんだのに、もう時間が経ったら機械的にも帰ってしまった、というようなことを、聞いたことがありますが、人間っていうのはそういうふうにですね、時間ぴっしりでないと、次のところが差し支えるわけですね、決まっているから。一撃、次の貧乏さんの浮き上げられなくなって、救急車呼んでくれと、もうどうしようもないし、こっちは来れんかい。そしたら、あと2日来てもらったけども、時間来たら、もう時間ですから。これもう帰らざるを得ない。月があるから。もう暇だったら、それはずっとでしょ、喋りできるけど。という、で、何時から何時までおったというふうに書き付けなきゃいかんと。まあ、そういうこともあるんですけど、この本当の助け主、ヘルパー、イエス様は、永遠に共にいてください。寝てるときも苦しいときも喜びのときもですね、死が近いときも意識が消えたようなときでも共にいてください。いよいよ、地上の位置なくなったときには、それを連れ去っていってくださるわけです。永遠にだから途切れたりしないんですね。私たちがイエス様を神様と同じだと単純に真理ってことは学問も何もいらんわけですね。やっぱりすると学者が書いたものをいろいろ読むと、かえって幼子らしく信じるというイエス様が求めたことの妨げになることもしばしばあるわけです。一方ではこうしたいろいろな訳も聖書語学あるいは信仰に非常に長けた人でないとこの膨大な聖書を訳することはできないわけです。絶えず私もそういう聖書関係の学問によっても利益を得てるんですけど、一方では、うっかりすると、この聖書の説明なんかで、まあめったに最近も、ありましたが、まあ、時間をある程度決めてしないといけませんので、話してたらまだまだ、いくらかかるか分かりませんということになると困りますので、はい。それぐらいですね、この言いたかったことは、訳語によって大きな違いがあるから、今に英語訳でもですね、カウンセラー、元の言語パラクレート。言語はパラクレートです。それ英語で音読するとパラクレート、パラクレートというふうに言います。ギリシャ語はパラクレートですね。これもカンファターというアドバケート。そういういろいろな意味を持っているということで、このところを説明していただきたいと。しかし、この世は、この世を見ようとも知ろうとも、ここで見るとか知るとか同じように、霊を見ることはできないんだから、深く知ることを、まあ、こういうふうに見るということを言っているわけですね。はい。今日はその一つの言葉、パラクレートスについてですね、その意味の広がり、ということをお話しさせていただいたわけです。で、これはあちらこちらに書いてあるわけです。で、前に言ったところ、一つだけも使わない。ヨハネの7章の37節からのこともそうなんですね。ヨハネ福音書の7章の37節から。 仮要塞での祭りの最も大事な最後の時に、しみこぼれといった、立ち上がって、しかも大声で言ったのが、乾いてる人は誰でも来て飲んだらいいんだと、このただだと。ここで、私を信じる者は、とですね、幼子を信じる者は誰でも、聖書に書いてある通り、まあ、いろんなところで出てくるんですけど、うちから生きた水が、生きて働く水が流れるほどに豊かに与えられるって言うんですね。支援23であるように。我が杯溢れる。ご自分はここで信じる人たちが受けようとしている。学問ではない。経験、単なる経験でもないんですね。物知りでもないわけです。信じるという幼子でも誰でもできることについて、これ受けようとしている聖霊について言われたんだ。ニスマ大以降、これ、復活をしてないから、霊はまだ与えていなかった。このことを今日のところも言っているわけです。聖霊だと。道である光である。この聖霊は道でもあり、また力でもある、光でもある、道でもあると。以上です。